はい、じゃあもう一度お祈りしますね。愛する天のお父様、ありがとうございます。またあなたの御言葉を聞くこの、本当にあなたが与えてくださったたっとい時間を感謝いたします。神様、どうぞ私たちの心を開いてください。そうです、あなたが心を開いてくださらない限り、あなたの御心、あなたの言葉を聞くことはできません。どうぞ助けてください。お願いします。感謝してイエス様の名前によってお祈りします。
アーメン。
今日はヨハネによる福音書です。ヨハネによる福音書の5章です。5章の19節から47節まで、最後までですね、今日は学びたいと思いますけれども、今日のメッセージの題は神と等しいイエス、神と等しいイエスです。前回の読んだところを思い出してください。ベテスダの池で38年の間、病気にかかっている人がいたわけですね。でイエス様が良くなりたいかと聞かれて、良くなりたいと答えなかったっていうのが、ね、習いましたよね。けれどもイエス様は起きて床を取り上げて歩きなさいと言われました。で起き上がったんです。でその日が安息日でした、ね、安息日、ね、床を取り上げて歩くことがなんで安息日に違反するのか、思い出せますか、ね、荷物を運ぶことが労働であるとそのユダヤ人の宗教指導者は考えたわけなんです。それでイエス様を迫害し始めました、ね、迫害しました。でイエス様なんて答えられたかって言ったら17節、ね、私の父は今に至るまで働いておられます、ですから私も働いているのです。それでユダヤ人はああそうなんだと理解しましたか。違いますね。殺してやろうと思ったんです、ね、なぜかと言ったら理由は安息日を破っただけではなく自分を神と等しくしたからなんですね。これはとんでもないことですね。私たちの前にももし私が神であるという人が出てきたらどうでしょうか。もうやめとこう、その教会行くのはやめとこうと皆さんはやめるでしょう。でも私もやめますけれども、ましてやユダヤ人に対してこのことを言うことはもうとんでもないことです。今でもイスラエルに行ったらユダヤ教の正教徒、ね、あの正統派だ、間違った、正統派のユダヤ教徒の人を写真を撮るのはいけないことなんです。理由は写真もそれイメージですね、偶像に当たるからなんです、ね、それだけ厳密にその目に見えるものを作ってはならないという信仰を彼らは持っています。ですから私が神であるということを言ったらもうとんでもないことなんです。でもイエス様はその神と自分が呼ぶにふさわしいことを行っていたわけなんですよね。これ大きな賭けだっていうの分かりますか。こいつは神だと言ってるから殺すしかないという選択、あるいは本当に神だから主として受け入れて礼拝するという選択、どっちかしかないわけなんですですね。それでイエス様はこれから彼らが殺そうと思ったことに対してその説明をされます。なんでご自分が父と等しい方なのか、父と同じなのか、一つなのかについてお話になっています。では19節から22節までを読みますね。そこでイエスは彼らに答えて言われた。まことにまことにあなた方に告げます。子は父がしておられることを見て行う以外には、 自分からは何事も行うことができません。父がなさることは何でも子も同様に行うのです。それは父が子を愛してご自分のなさることを皆子にお示しになるからです。またこれよりもさらに大きな技を子に示されます。それはあなた方が驚き怪しむためです。父が死人を生かし命をお与えになるように、子もまた与えたいと思うものに命を与えます。また父は誰をも裁かず、すべての裁きを子に委ねられました。それはすべてのものが父を敬うように子を敬うためです。子を敬わない者は子を使わした父をも敬いません。このようにして、イエス様がご自分が父と同じだということをお話になってますが、一つ目に、そのなんで一つかというと、自分が独立しては動けないということを話しましたですね。19節見てください。子は父がしておられることを見て行う以外は何もすることができない。安息日もそうですね。父が働いてるから私も働くんだと。父が働いているのに自分は働くことは、休んでることはできないわけです。父が働いてるから私も、子が、父が行うことは私はして、父が行わないことは私はしない。もうそれで一つだということをお話になっています。だから弟子のピリポに対して、私を見た者は父を見たのですと言ったわけなんですね。でここの箇所、もちろんここに来る前に準備していたんですけど、朝のメッセージを聞いてですね、ああこういうことかって分かりました。赤ちゃんってもう親の言いなりですよね。イエス様も完全に父なる神に依存されていたわけなんです。ご自分が神であるにもかかわらず、いや神であるからこそ一つの神としてですね、完全に依存されていたわけなんです。そして次に2番目に、20節ですが、父が子を愛しておられるということですけれども、父と子の関係って愛なんですね。19節だけを読むと、だからロボットのように神がこう言われたからうってやって、神がやれてこうやって、そのように読んでしまうかもしれないんですけれども、いやそうではなくて、愛の関係があるんですね。愛の関係があるから、それゆえにその父なる神に従っていく自由意志がイエス様はもちろんあるわけなんですよ。だからゲッセマネの園で、私はこの杯去ってくれることを望んでいるけれども、父の御心のままにという葛藤もあったわけなんですね。でその愛のゆえに、20節を見てください。子にご自分のなさることを皆示すとありますですね。ご自分がされようとしていることを子を愛しているがゆえに全部示すということです。愛してる人に自分のことを全部話しますよね。隠してたら愛じゃないですよね。愛すれば愛せば愛すほど自分のことを示すわけなんです。でこの19節と20節のにある父と子の関係、一つの関係を、実はこのヨハネの福音書というのはずっと読んでいくと分かっていくんですけども、これを自分の弟子たちにも引き伸ばしたいという意図があります。ですか、父と子が一つだ、そしてキリストのうちにある者たちも一つになるんだということをイエス様は祈っています。ヨハネの17章の21節にこう書いてありますが、父よ、あなたが私におられ、私があなたにいるように、彼らが皆一つとなるためです。また彼らも私たちにおるようになるためです。わかりますか、神、私たちの生きている目的、神が私たちを作ってくださった目的、神と子が一つであるように、私たちもこの方にあって一つになるためなんだ。つまり私たちがキリストが言われることのみを行っていく、そしてキリストが私たちを愛し、キリストが私たちに全てのことを教えてくださるということなんです。 これ私たちの特権なんですよ。イエス様なんて言われましたか。友、ね、友が自分のその友のために命を捨てること、これ以上に大きな愛はない。そしてイエス様は、私はあなた方を友と呼びました、なぜなら父から聞いたことを皆あなた方に知らせたからです。神様の思ってらっしゃること、ご計画をなるべくたくさん知らせたいとイエス様は願っておられるんですけれども、そのイエス様の戒め、命令を守るその愛の関係において、イエス様は私たちの教えようと願ってらっしゃるんですよ。ですね、この関係の中に入ってほしいと願われているわけなんです。そしてイエス様が次に、ご自分が父と一つであることの理由として、第三に、神にしかできない技をイエス様が行われるということです。この20節、21節、22節ですね。一つは命を与えることです。または命を取るって言ってもいいですね。子もまた、与えたいと思う者に命を与えますと21節に書いてます。命というのは神の領域です ね。信仰を持ってない人でも分かりますね。どうやって生まれるか決めたことある人いますでしょうか。自分は1989年4月26日に生まれますと決めて生まれた人はいるでしょうか。これ適当に今書いたんで、私が私はずっと前に生まれてますから、皆さんの大体ね、年に合わせて、ちょっと選んだんですけども、決めて選んだ人はいないですよね。また今度は死ぬ日ですよ。どんな偉大な人でも、権力ある日でも、権力のある人でも、いつか死ぬ時があるわけなんです。でこれが神がなされることが一つ、そしてもう一つが裁きなんですよ。裁き、父は誰をも裁かず、すべての裁きを子に委ねたと。これも神にしかできません。裁判所、皆さん行かれた方いらっしゃるでしょうか。傍聴された方いらっしゃるでしょうかですね。アメリカとかでね、裁判を見ていますとですね、もう信じられないっていうのは、例えば殺人事件だったら絶対に殺したか殺さないかのどっちかですよ ね。けれども刑事裁判では勝って、民事裁判では負けるっていうことがあるんですね。わかりますか。その人は牢屋に行かなくていいんですよ。あとは死刑にならなくて済むんですよ。刑事裁判では勝ってるから。けれど民事でお金を払ってるんですね、遺族に対して。そんなことありえないですよ。そういう時に私たちどう思いますか。神のみぞ知る、神様だけが知っている。クリスチャンじゃなくても言いますよね。神のみぞ知る。なぜかと言ったら、これ裁きというのは神のみが知っているからなんです。このことを皆さんよく知ってください。なぜかというとですね、朝も少し、牧師が言われましたけれども、伝道するときですね、日本の人たちは、いや死んだら終わりです、ね、こう言います。死んだら亡くなります、ね、言います。けれども人間である限り、死んだら裁きがあることを知っています。これ良心の奥深いところ、良心の中で必ず知っています、ね、ですね。それはでも彼らは言わない、そういうには言わないですよ。死んだら亡くなると言いますですか。けれども死んだ後に裁きが定まっているということを知る必要があるんですね。まずそこから始まります。そしてですね、このことをイエス様は言われた後に23節で、すべての者が父を敬うように子を敬うためです、子を敬わない者は子を使わせた父をも敬いません。とっても大事な言葉です。なぜかというと、 神を私は信じるという人は多いですね。でもイエス・キリストを信じないという人は多いですよね。そして神に至る道はいろいろあって、その一つがキリストであるということであります、ね、私の父親は私のことを私の名前を呼んでですね、神だと、俺私の神だと、自分の神ではないんですよ。理由がわかりますか？数ある神々の中の一つがキリストだったからです。幸いに父は自分の神にもしましたけれども、イエス様をですね。でたくさんの神々がいて、そしてそのうちの一つだというふうに言うんですけれども、イエス様はここで神を、私を受け入れなかったら神を受け入れてないということなんです。こことっても大事です。ですか？とっても真面目な人がたくさんいます。ユダヤ教の人もそうですし、イスラム教の人もそうです。イスラム教の神とキリスト教の神一緒にしないでください。ですか？とっても大事です。なぜならば今特にアメリカから始まりましたけれども、イスラムの神とキリストの神は同じ神で、同じ神を敬っているというふうに言います。イエス様なんて言われますか？私を敬わない者は父を敬わない。イスラム教では一人子はいないというのが信条なんです。神には子はいないというのです。これがもう彼らの信仰の柱になっています。子がいない神がいますか？聖書に出てくる神は一人子がいるんですよ。だから子を敬わない者は父を敬わないんだ、切っても離せない関係なんだよということであります。でこの話を今皆さんがユダヤ人の指導者だと考えてください。多分ね、顔が真っ赤になってると思います、ね、顔が真っ赤になってる、怒ってると思います。でもイエス様が20節であなた方が驚き怪しむためだ、これから私はもっと大きなことをするよって言われたんです。今までも大きなことしてますよね。38年間足が効かなかった人を立ち上がらせたり、水をブドウ酒に変えたり、いろんな大きなことをしてますけど、もっと大きなことをするとイエス様が言われてるんです。それが次から出てくる命を与えることと裁くことです。24節から29節までを読みます。誠に誠にあなた方に告げます、私の言葉を聞いて私を使わした方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っているのです。誠に誠にあなた方に告げます、死人が神の子の声を聞く時が来ます。今がその時です。そして聞く者は生きるのです。それは父がご自分のうちに命を持っておられるように、子にも自分のうちに命を持つようにしてくださったからです。また父は裁きを行う権を子に与えられました。子は人の子だからです。このことに驚いてはなりません。墓の中にいる者が皆この声を聞いて出てくる時が来ます。善を行った者はよみがえって命を受け、悪を行った者はよみがえって裁きを受けるのです、ね、命を与えるということと裁きを行うということをイエス様がここでおっしゃっておられるわけなんですけれども、教会というのはすごいところだなと私は思います。命であるとか死ぬことであるとか、一般の社会では葬式の時にしか聞かない重い内容を毎回聞いてるわけなんです。毎日葬式に出てるようなもんですよ。死ぬか生きるか、だってパウロは言いました、私はキリストと共に十字架につけられています。今私は生きていなくて、私は自分のために命を捨てたキリストを信じる信仰によっているのです。命と死の話ばかり出ています。こういう話重すぎますよね。一般の社会で言ったらもう葬式にしか聞かない話を毎回毎回聞いているんです。私すごいと思うんですね。教会に行く人は弱い人だという、ね、ことを言いますね。私もね、高校生の時に初めて教会行ったんですよ。そしたらですね、あ、女とね、この年寄りしか来ないところだって、私は日本人だからって言ってですね、そういうね いや日本普通そう思ってますよ、そう思ってたんですけど、むしろ勇気あることですよ、教会に来ることですね。で、いいですか、この問題を解決したら、つまり今死んでも私はいいんだという覚悟ができていたら、他の問題、免疫がついてます、ですね、霊的な筋肉がついてます。だから対処できるんです。で、若い方もですね、そうなんですよ。ですか、伝道者の書に若い日に創造主を覚えなさいと書いてあります。年にとってから後悔がないように、疲れ果てることがないように。今から私はもう死んでもいい、永遠の命を持っているから、このために生きていこうという決断をしたら、後の例えばこれからどういう仕事に就くかとか、これからどういうふうにやってどんな人と結婚するか、全部うまくいってきます。これがないから空回りしていくんですね、この根本的な永遠の命という希望ですね、これをはっきりとさせてください、ね、教会ももしこの希望について語らなかったら弱くなっていきます。これが真理の柱なんです。このことを話さなかったらです、例えば人間関係でどうやっていい関係を持つことができるかとか、どうやったら幸せになるか、どうやったらお金か稼げるかとかですね、あ、ごめんなさい早かったね稼げるかとかですね、そういうことばっかり聞いてたら弱くなっていきます。ですか、永遠の命なんですよ。そこで今イエス様がこのことについて話しておられて、永遠の命を持ち、24節では裁きに遭うことがなく死から命に移っている。なんて素晴らしい福音でしょうか。裁きに遭うことはないんだということです。ローマの8章の1節に、キリストイエスにあるものが罪に定められることは実はあるんだとは書いてません。決してありません。決してありませんです。これ信仰のですね、この良心の深い部分に置いてください。この御言葉を、キリストイエスにあるものは罪に定められることは決してありません。断じてないと訳すこともできます。ここは絶対にないというふうに訳すこともできます。一度救われたけどまた堕落して地獄に行くじゃないんですね。じゃないんです。そして25節に、待ってくださいね。この25節も、この24節も、霊的な命について話します。霊的な命ですね。そして27節、28節、29節の方は、今度は復活について書いてあるんです。復活。肉体の復活ですね。肉体が生き返ることです。2種類ありますね。復活っていうか、命が与えられることは2種類あります。霊的な命が与えられることですね。これはイエス様を信じたらすぐに与えられるわけなんです。けれども皆さん、肉体の復活しましたか？してないですね。してないです。したと言った人がいたらちょっとやばいです、ちょっとね、後でカウンセリング、聖書からカウンセリングしますけど肉体の復活はしてないんですが、するという約束が与えられています。だからここ見てください。墓にいる者が皆この声を聞いて、声を聞いて出てくる時が来ますとあります。皆さんがキリスト教のキリスト者の墓地に行ったら、そこに死んだ人がいると思わないでください。思わないでください。そこから出てくると信じてください。これが復活の希望なんです。キリスト教の葬儀に参加されたことある方どれだけいらっしゃいますか？ありますか？いいですね。本当に嬉しいです。なんで嬉しいか、私仏教の葬式にもよくね、今まで何回も参加したことありますから。希望がないんですよ。で、仏教の人たちは、日本人の人は仏教のこれお経の内容わからないから、ただ悲しんでるだけなんですけども、ものすごい厳しいことを話します。永遠の別れのために、この悲しいと思いを断ち切りなさいって話します。ですね。永遠の別れと本当に別れるように、お坊さんがこうお経を唱えてるんですよ。 ものすごい厳しい現実を話しています。でもキリスト教の葬儀は喜びなんですよ。私たちのがむしろ悲惨なんですよね。この世に住んでいて辛いのは私たちの方なんです。その人の方がもっといいところにいるんですよ。明治時代のキリスト者で内村鑑三という人がいます。ご存知の方ね、多いですね。彼女はですね、ルツ子という娘を19歳かな18歳ぐらいで亡くしました。けれども彼は葬儀においてこう言いました。ここはルツ子の葬式ではない、結婚式である。彼女は天国に嫁行ったのである。そして棺桶がですね、穴の中に入れられるときにですね、一握りの土を掴んで高く差し上げてこう言った。ルツ子万歳万歳ってこう言ったんです。でそれ内村鑑三の弟子がですね、東京大学 の総長になる柳原っていう人だったんですけど、もう全身が震えて怖くなった。これがキリスト教の信仰なんだ、これがキリスト教の信仰なんですよ。でそこで皆さんにと一緒に読みたい箇所があるんですけども、コリントの第一の15章、15章全体をもしよかったら後で読んでください。長いのでね、読みません。すごく長いです。死者の復活について書いてありますが、最後のところだけ読みます。50節からですけれども、兄弟たちを、私はこのことを言っておきます。血肉の体は神の国を相続できません。朽ちるものは朽ちないものを相続できませんですね。私たちの今の体はで神の国に入ることはできないということですね。聞きなさい、私はあなたに奥義を告げましょう。私たちは皆眠ってしまうのではなく、皆変えられるのです。終わりのラッパとともにたちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。朽ちるものは必ず朽ちないものを着なければならず、死ぬものは必ず不死を着なければならないのです。しかし朽ちるものが朽ちないものを着、死ぬものが不死を着るとき、死は勝利に飲まれたと記されている御言葉が成就します。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。アーメンですね。死をイエス様は滅ぼされたんですね。まずご自分において滅ぼされました。まだ私がクリスチャンになったのはいつも言うんですが、大学生の時ですね。でジーザスの映画をですね、学園祭の時に留学生会の人たちが、なんか中国人とか韓国人、いろんな国の人たちがですね、その映画をやった。その時に初めてジーザスを見たんです。伝道のためにやってたんですけど、もうイエス様はすでに信じてはいたんですけど、まだほやほやでした。でいつまでも最後にそこで残っていて、涙をボロボロ流してたのが私だったんですね。何に感動したのか。復活したことです。復活ですよ。イエス様は死を滅ぼしてくださったんです、ですね。でこれが信仰を持っている人にとっては大いなる希望なんですけども、信仰を持っていない人にとっては29節を見てください。で善を行った者はよみがえって命を受け、悪を行った者は何かありますか。よみがえって裁きを受けます。信仰を持っていない人たちも復活をします。けれども裁かれるために、審判を受けるために復活をします。これも辛い、見たくない、認めたくない真理ですけど、真理なんです。黙示録の20章を開いてください。ここもとっても大事ですよ。黙示録の20章11節から15節までです。また私は大きな白い御座と、そこに着座しておられる方を見た。地も天もその御前から逃げ去って跡形もなくなった。また私は死んだ人々が大きいものも小さいものも御座の前に立っているのを見た。 そして数々の書物が開かれた、また別の一つの書物が開かれたが、それは命の書であった。死んだ人々はこれらの書物に書き記されていることに従って自分の行いに応じて裁かれた。海はその中にいる死者を出し、死もハデスもその中にある死者を出した。そして人々はおのおの自分の行いに応じて裁かれた。それから死とハデスとは火の池に投げ込まれた。これが第二の死である。命の書に名の記されていないものは皆この火の池に投げ込まれた、とあります。火の池に投げ込まれます。神様は行いの書を持っておられます。生まれてから死ぬまでのすべての行いが記されています。外側の行いだけではなく、思いの中で犯したこと、発言した言葉、全部が裁きの中に、その書物記録の中に入っています。終末期治療っていうがんの末期の人のためのですね、治療で、キリスト系の人たちは、どういうふうにするかといったら、罪の告白をさせるんですね。罪の告白をさせます。で、理由は分かりますね。死に近づけば近づくほど、先ほど言ったようにこれがあることを人間は知ってるんです。これが神様から与えられた良心に対する啓示ですね。この自然を見て山を見てですね、本当神様のことが分かりますよね。天と地を作った神様のことが分かります。同じように良心の中にもあるんです。死に近づけば近づくほど、自分が今までしたこと、誰も知らないことですね。これがその何らかでこの生産の日が来るんだっていうことは分かっているんです。だから死の準備を知る人に対してこの罪を告白させます。で、これが、この方法なんですけども、まさにここに基づいているんですね。で、もちろんこれを私たちは知っているからこそ伝道するんです、ね、なんで多くの人が、またこのパウロもそうですけども、危険を冒して宣教しに行くのか、これゆえです、ですね、これゆえです。いや、これはね、ちょっと厳しすぎるから、ね、もうちょっとこう愛について、これから救いたいと思ったから十字架にイエス様はつけられたんですよ、ね、ということですね。で、30節で、私は自分から何事も行うことができません。ただ聞く通りに裁くのです。そして私の裁きは正しいのです。私自身の望むことを求めず、私を使わした方の御心を求めるからです、と、最後にイエス様まとめました。やはり私は一つなんだよ、父の言われる通りに裁くんだよと。で、次に、31節から今度は、ここまで私は言ったから、その証拠をお見せしますということなんですね。もうすごいことをおっしゃってるでしょ、ね、これもし人間だったら、もう皆さんね、私がこれ言ったら、ね、すぐに出ていくと思うんですけれどもで、ユダヤ人たちは今もう本当に殺意を持って聞いているわけなんですよね。それでイエス様はそれに見合う証言を今から言いますと言われるわけなんです。ですか。では31節見てください。もし私だけが自分のことを証言するなら、私の証言は真実ではありません。私について証言する方が他にあるのです。その方の私について証言される証言が真実であることは私が知っています。で、次からです。具体的に話していきますが、あなた方はヨハネのところに人をやりましたが、彼は真理について証言しました。と言っても、私は人の証言を受けるのではありません。私もあなた方が救われるためにこのことを言うのです。彼は燃えて輝く灯火であり、あなた方はしばらくの間、その光の中で楽しむことを願ったのです。一つ目は、バプテスマのヨハネです。あるいは洗礼者のヨハネ。と言った方がいいですね。あの、このヨハネの福音書を書いたヨハネではありません、ね、このヨハネの福音書を書いたヨハネは12弟子の一人です。 か。バプテスマのヨハネというのはイエス様が宣教の働きを行われる前に神の預言者としてイスラエルの前に現れて、そしてメシア、キリストが来たということを人々に話した人です。覚えてますか。この福音書を読めば必ず最初に出てくるのがバプテスマのヨハネなんですね。で、バプテスマのヨハネは神の預言者としてイスラエルの間で認められていました。神の預言者であるならば彼の言っていることは全部神の言葉ですよね。わかりますか。ですか。例えばここに出てくる、ね、聖書の言葉、いやこれは人間の言葉だという人もいますけど、違いますよね。神の言葉だと信じてます。なぜか預言者が話したからです。そうですね。で、そのバプテスマのヨハネがイエスがキリストだということを証言したんです。だったらユダヤ人はイエス様をキリストとして受け入れなければいけなかったわけなんです。だからイエス様が神殿におられた時に、もう死なれる直前ですね、神殿におられた時に、あなたは何の権威によってこんなことをしてるんですかと聞いた時に、じゃあ私は聞きます、あなたはバプテスマのヨハネはどこから来たと思いますか、人からですか、それとも天からですか。そしてこの、ね、ユダヤ人の指導者たちは、いやー天からって言ったら認めることになるよな、でも人からって言ったら周りの俺たちに石投げてくれよ、分かりませんって答えたら、じゃあ私も答えない、こう言われたんですね。覚えてらっしゃいますか。もう分かってたんですよ、内容も全部知ってたんです。で、預言者として受け入れてるのに、なぜかこのキリスト、イエスがキリストだという部分だけは除いて受け入れてたんですね、彼らは。これが一つ目でした。で、次に36節、しかし私はヨハネの証言よりも優れた証言があります。父が私に成し遂げさせようとして与えておられた技、すなわち私が行っている技そのものが、私について父が私を使わしたことを証言しているのです。2つ目が技なんです。これがヨハネがこの福音書を書いた大きな目的の一つであります。神にしかできない技を行われることによって、それでご自分が神の子であることをお示しになりました。水がブドウ酒になること、遠くに離れている死にかかっている人を声をかけね、治ったと言われるだけで治されたことで、これからもっともっと出てきます。4日間墓の中に入っている人が出てきたこと、生まれつき目が見えない人が見えるようになることですね。これは神だけが行うことができる、創造主だけが行うことができることであります。で、それをイエス様が、ね、証拠として挙げておられるわけです。で、37節をご覧ください。また私を使わした父ご自身が私について証言しておられます。あなた方はまだ一度もその御声を聞いたこともなく、見姿を見たこともありません。またその御言葉をあなた方のうちに留めてもいません。父が使わしたものをあなた方が信じないからです。はい。父ご自身が証言しておられるとありますけれども、私たちは父ご自身の声を福音書の中で見ることできますね。イエス様が水のバプテスマを受けられたとき、水の洗礼を受けられたときに、上からなんて言われました。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶと言われましたですね。このようにイエス様は言われたけれども、あなた方は聞いたこともないと、見たこともないと、すごいきつい言葉ですね。これ宗教者たちに言ってるんですよ。あなたは父、神の言葉、神の声を一度も聞いたこともないし、見たこともないと、とどめてもいない、あなたが、ね、その御言葉をとどめてもいない。 理由が私を信じていないからだ、ね、信じるってすごいことですね。信じるということは声を聞くことができる、神の姿を見ることができる、そして言葉をとどめていくことができる。これをしなかったらどんなに宗教的になっても頑張っても見ることも聞くこともできないんだということであります。がですから、はい、一つ目の証言がバプテスマのヨハネ、二つ目が、神の技で、三つ目が神ご自身の声ですね。で四つ目が、39節です。あなた方は聖書の中に永遠の命があると思うので聖書を調べています。その聖書が私について証言しているのです。驚くべきことです。ですか、ここで言っている聖書とはもちろん旧約聖書のことです。新約聖書なかったんですよこの時ね、当たり前ですね新約聖書ないですよ。旧約聖書のことです。私がクリスチャンになって間もない頃はイエス様のことを知りたかったら福音書だ、旧約聖書は神と人との、まあ、関係については、まあ、いいことを言っているけれどもイエス様については福音書だと思ってました。けれどもここの言葉を読んだらどうですか。旧約聖書全体がイエス・キリストを証言しているわけなんです。モーセから始まる紀元前のだいたい1400年ぐらいでしょうか、1445年、そうですね、1400年ぐらいにモーセが創世記から新明記までを残しました。その時から少しずつ少しずつ神様はご自分のことを知らせられたわけなんですけれども、これがたった一人の人イエス・キリストなんだということなんですね。これを知った時に驚きました。こっちから読むことできるんだ。はじめに言葉が、はじめに神が天と地を創造した、光をあれと神様が言われて光があった。ヨハネによる福音書どうですか。一章の一節、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、言葉によって作られたものは何一つなかった。そして14節に、言葉は肉となって私たちの間に宿られて、もうここにすでにイエス様が出られているわけなんですね。そしてアダムとエバが罪を犯した後に神様は、ね、蛇の子孫、ね、蛇の子孫、お前の子孫が女の子孫によってその頭が砕かれるというところで、イエス様の十字架、悪魔の働きを潰す贖いをしてくれる人が女の子孫から出るというところでもうすでに現れていました。で次の章を読むとですね、このカインとアベルが出てきます。カインがお兄さんで弟がアベルですね。でアベルが神に認められました。カインはどうですか、認められなかったのでアベルを妬みました。そしてどうしましたか、アベルを殺しました。イエス様はユダヤ人です。同じユダヤ人から兄弟からイエス様も妬みによって殺されましたです、ね、ノアを見たらどうでしょうか。ちょっとですね、ノアを見たらですね、ノアの8人がですね箱舟の中に入ることによって神の裁きを免れました。新しい世界が与えられました。箱舟がキリストを表しています。誰でもキリストのうちにあるものは新しく作られたものであるですね。裁きを免れ新しい世界に入ることができるということであります。そしてもっと言ってアブラハムはどうでしょうか。アブラハムは神様から一人子イサクを捧げなさいって言ったんです。ですね。一人子じゃないんですよ本当は。愛する一人子。一人イシュマイルがいたんですよお兄さんの。でも一人子と神様言われたんですよ。そしてモリア山というところに登りなさいと。焚き木を背負ってイサクが、ヘブルの11章を読みますと、それがキリスト父と子の関係を表していたんです。 とこの関係を表していました。ただ一人を愛する一人子を惜しまずに与えるということを示すためです。森屋さんどこかご存知ですか？今の神殿の丘のあたりです。イエス様もあのあたりで十字架にかけられて死なれたんですよ。今度はちょっと言ってヨセフの話をしましょう。もうこれ言ったらもうね、この、全部の礼拝潰してしまいますけども、ヨセフの話をしましょう。ですか？ヨセフはヨセフ夢見たんですよ。お兄さんとお父さん、お母さんもみんな自分を伏し拝む。礼拝するということを言ったら、お兄さんどうですか？憎んだんですよね。妬んで憎んで、そして殺そうとしたけれども、お金払って、銀、ね、あ、売って、銀をもらってか、ね。そしてエジプト行ったんです。どうですか？イエス様は兄弟であるユダヤ人たちですね、イスカリオテのユダが、あの弟子のユダが銀を受け取ったわけですね。このモーセ行ってみましょうか。モーセですね。モーセは初めにイスラエル人を救おうとした40歳の時に断られた。そして異邦人のところに行って受け入れられた、あの羊飼いですね。そして戻ってきた時にイスラエル人に認められた。ヨセフもそうですけど、初めは拒まれて戻ってきたらユダヤ人に受け入れられた。イエス様初めに来られた時にユダヤ人に拒まれましたけれども、イエス様再び来られる時、大事ですね。キリスト教の教理の中で再臨とっても大事ですよ。これで全てが完成します。ですか？戻って来られる時にユダヤ人がイエス様をメシアとして認めるということなんです。まだまだまだまだまだまだまだまだまだまだあります。それで具体的に預言者たちは、例えばイエス様がベツレヘム、イエス様というかメシアがベツレヘムで生まれるですね。ガリラヤで宣教を始められる。そして弟子に裏切られる、共に裏切られる。それ十字架につけられている時には下でその着物をくじで分け合おうとする。全部書いてあります。杉越の祭りの日に行われましたが、杉越の祭りどうしますか？門のところに血を塗るんですよ。で血を見たら天使がそこを杉越すわけです。イエス様が血を流されました。で先ほども歌いましたけどもですね、子羊イエスですよ。子羊イエス、これ杉越の祭りの羊ですね。このように全てが書かれてるんですね。ここまで証拠があるにもかかわらず、なんで受け入れないんですかというのが最後です。ですから読みましょう。最後いきますよ。それなのにあなた方は命を得るために私のもとに来ようとはしません。ユダヤ人たちの問題は何か。ここに書いてある通り、私のもとに来ようとしない。聖書は知っているけれども、イエス様のことを知ろうとはしなかったことなんです。聖書の話を聞いて知って、知識としては知っているけれども、イエス様を自分の主として、自分の人生の中心として受け入れることをしなかったということです。イエス様がお生まれになった時のことを思い出してください。ヘロデ大王のところに東方からの博士が来ました。博士、ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか？でユダヤ人の王ってヘロデだったんですよ。だからビビりました。怖くなったんですね。でユダヤ人の学者に聞いたんです。メシア、キリストはどこで生まれるか。そしたら御箇所を見て、ベツレヘムからだった。驚く話です。もうメシアが来た、ベツレヘムから出るということを聖書を通してこう言ってるんですよ。でも何の反応も してないんですね。ただ開いて、はい、ここにあります。で、ヘロデの方がおっかなくなってるんですよ。反応してるんですよ、ちゃんと。メシアが来た、キリストが来たということを聞いて、異邦人であるヘロデの方は、ね、反応してるのにもかかわらず、たくさん聖書のことを知っているユダヤ人の学者の方は何の反応も無感動なままなんですよ。してないんですよ。これが大きな問題で、私たちが気をつけなければいけない問題。聖書を学ぶということは、聖書を知るということは、聖書を知るために行っているのではありません。イエス様を知るためです。イエス様を自分の主として、人生の中心として生きていくために、この聖書を読んでるんです。知識としてずっと聞いててもいけないんだということがここにあります。で、もう一つの大きな問題、次いきますよ。41節からですが、私は人からの栄誉は受けません。ただ私はあなた方を知っています。あなた方のうちには神の愛がありません。私は私の父の名によって来ましたが、あなた方は私を受け入れません。他の人がその人自身の名において来れば、あなた方はその人を受け入れるのです。互いの栄誉は受けても、唯一の神からの栄誉を求めないあなた方はどうして信じることができますか。人の栄誉を求めている、人からの評価を求めている、故に神の愛がないよって言ってるんです。言い方を変えると、人の目を気にしてるからあなたは神様の愛がわからないよってことです。私たちが神様の愛を知るために、人のことを気にしてたら知ることはできません。イエス様が自分の罪のために死んでくださった、この方のゆえに自分は主として、この方のゆえにこれから生きていこう。人の目を気にしたらこの愛の関係を持つことはできません。恋愛するときどうですか。他の人のことを気にしながら恋愛したら恋愛なんかできませんよね。結婚するときもそうですよね。男の方がね、ちょっと決断遅いんです。なぜか分かりますか。世間体があるんですよ、ね、世間体があるんです、ね、なかなか決断できない。で、日本人の人に多いんです。これが大きな理由の一つと言ってもいいでしょう。私が、このアメリカにいたときに、アメリカで働いている日本人の人から相談を受けたというか、私と話してですね、ぜひ本当信じてみたいんだと、けれども日本に帰ってから仏教の 家である家族がどう思うか、それで踏み切れないということを話されましたですね。ここなんですよ。人の栄誉を求めてしまったら、評価を求めてしまったら、愛を持つことはできないんだということであります。で、最後ね、読みますよ。私が父の前であなた方を訴えようとしていると思ってはなりません。あなた方を訴えるものはあなた方が望みを置いているモーセです。もしあなた方がモーセを信じているなら、私を信じたはずです。モーセが書いたのは私のことだからです。しかしあなた方がモーセの書を信じないのであれば、どうして私の言葉を信じるのでしょう。ユダヤ人にとってモーセが最高の権威を持っている預言者と認められていましたね。創世記から新明記までですね、モーセが立法として書きましたけれども、今でもですね、最近出た本の中で、ユダヤ人が書いた本の中で、偉大なユダヤ人100人というので、1番がモーセなんですよ。2番目がイエス・キリストなんですね。彼らも分かってるんですね。でモーセなんです。だからイエス様よりモーセなんですよ。分かりますか。けれども、そのモーセがキリストについて証言してるんですけれども、私について証言してるんですけれども、だから私があなたを責めてるんじゃなくて、あなたが信じてるそのモーセがあなたを責めてるんですよ、ということであります。これからもずっとその葛藤は、ね、対立は続きますですね。このヨハネの福音書をずっと読んでいくと見えてきますが、皆さんがぜひですね、このイエス様を主として生きていくこと、御言葉を聞いたときに、その知識ではなくてイエス様を主として生きていくこと、これを目的として生きてください。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にあなたが今日は根本的な真理、命について、裁きについて教えてくださいました。神様、私たちこのことについて本当真正面からあなたに向き合うときに、あなたは私たちに平安を与えてくださり、喜びを与えてくださり、本当に何が起こっても揺ることのない、その 確信と希望を与えてくださいます。神様、ありがとうございました。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。